この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しています。放送は毎月第2・第4火曜日の午後7時半を初回として、再放送は他2回放送しています。この番組は草津市の提供でお送りします。さて、今回第12回は姥ヶ餅と梅川について、草津市観光ボランティアガイド協会平井秀夫さんにお話しいただきます。平井さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。草津宿の立木神社から旧東海道を京都に向かって進み、新草津川を渡って200メートルほど行ったところに、現在は氷泉堂の看板を上げた店があります。ここが元姥ヶ餅屋のあった場所です。
はい、
この店の軒下には赤道道標があり、広重の東海道五十三次の浮世絵にも賑わう姥ヶ餅屋とこの道標が描かれています。この道標は東海道と矢橋道の分岐点なのです。
はい、もともとこの姥ヶ餅の由来を教えていただけますか。
はい、時代は信長が近江の守護代となった頃、近江源氏佐々木義勝も永禄12年1584年信長に滅ばされました。その時3歳になる義高のひ孫がいました。義高は滅ぼされた際、その幼子を心より託せる人がいなかったので、姥である福井殿を招き、定宗の首刀を授け、密かに後事を託したそうです。その後姥殿は種子を守り、郷里草津に身を潜め、幼子を抱いて往来の人に餅を作っては売り、養育の糧として質素に暮らしたそうです。そのことを周囲の人たちも知り、姥の誠実さを感じて、誰言うことなく姥ヶ餅と言い出したと言われています。そして時代は移り、慶長年間1600年関ヶ原の戦いを経て、徳川方が勝利して江戸幕府の誕生に向かう頃、家康が1614年大阪の陣に赴いた際、当時84歳で健在だった姥ヶが餅を献じたところ、家康は「これが姥ヶ餅か」と問いつつ長寿を喜び、その誠実な生き方を称えたと言い、龍竹陽金並びに御神筆養老亭の三文字学を授けたと言われています。以来公家や諸大名が必ずここで餅を求めたと言います。
うん、
口コミだけが頼りの江戸期のこと、当時の文化人といった人たちが争うように姥ヶ餅を取り上げ、広告塔の役目を果たし、たちまち全国に広まったと言われています。
はい、私たちが知っている姥ヶ餅が、そんなことから始まったんですね。さらにこの姥ヶ餅は、お殿様などが食された後、ますます広がったようですけども。
はい、広まったのは広重とか、
はい、
北斎義和の浮世絵や東海道名所図絵、伊勢山宮名所図絵に描かれて定着してきました。
うん、
今までは業務的な旅で権力者の命令による旅や 進行ペースにした参詣が江戸時代になると道筋の名所、旧跡、名産、名物を出版物により描写され人々の旅へのいざないとなったのです。広重の浮世絵乳母が餅屋店先には多くの旅人が賑わう様子や門構え、座敷を構えた格式ある茶屋が描かれています。吉和の浮世絵ではおいしいのか7皿も食べて膨らんだ腹に手を当てた様子を描いております。
はい、とてもユニークな浮世絵でますます広がったということですね。
はい、
先ほど、造票のお話が出てきましたが、はい、石像銅票のお話をここでお願いできますか。
はい、この銅票は矢倉銅票と言われており、1798年寛政10年に矢橋の船持ちによって建立されたものです。実は享保15年1730年に5尺 1.5 メートルの銅票が建立されていたのですが、牛馬人通りの説は相見え申さず、野地あたりまで行き地道を通り矢橋へと、これは旅人に見えにくいという苦情でした。現存するこの銅票は6尺6寸2メートルあり、刻まれているのは右矢橋道これより25丁大津へ船渡しと刻まれております、
うん、
草津から大津に向かう際に選択できる2つのルートの分岐にあたるものでした。一つは道標から右に曲がって脇道矢橋道を約3キロ行き、琵琶湖湖岸の矢橋港から渡し船に乗る水路、湖上を約50丁 5.5 キロ進むと草津宿の一つ先の宿場大津まで2時間で着いたと言われています。もう一つはまっすぐ東海道を進む陸路で瀬田の唐橋を渡って大津まで12キロで約3時間の道のりでした。
はい、随分とこの道標が頼りということですよね。
はい、
続いてこの乳母が餅にまつわる歌がたくさん読まれていたということなんですけれども、教えていただけますか。
はい、年代順ではないのですが、
はい、
俗謡としてこの俗像というのは民間で歌われる流行り歌のことですが、
はい、
家康も芭蕉も食べた乳母が餅、
うん、
この歌に出てくる芭蕉の歌は千代の春ちぎるるや糸乳母が餅と陶器製の餅皿にも描かれています。
うん、
さらには子守歌にも歌われたそうです。尋ね来てみよう草津の矢倉、娘育てた乳母がいる。さらに広重も武尊も食べた乳母が餅、この歌に出てくる武尊は東風吹や春もえいでし乳母が里と呼んでいます。これも俗謡ですが、瀬田へ回るか矢橋へ下ろうか、ここが思案の乳母が餅、瀬田へ回りは三里の回り、ござれ矢橋の船に乗ろうと。乳母が餅を食べながら、思案したが陸路は三里の回り道、やっぱり水路の方が楽やし早く着くので船に決めたという、歌です。
はい、
で次は急がば回れの旅歌がいつしか人生君になった西国県総長の歌です。
はい、
もののふの矢橋の船は早くとも 急がば回れ瀬田の長橋。この水路で行く旅人は荷物も置いて足は休まられるし、矢橋は近江八景の一つであり、対岸の比叡や平の山々を眺める楽しみがあり、1時間も早く着く利点があったのです、
うん、
しかし水路はいいことづくめではなかったのです、
はい、
帆を張って進んだ丸子船の時代、
うん、
比叡おろしと呼ばれる突風が船の行方をしばしば阻んだり、逆風を受けると船は前に進めず転覆することもあったと言われています、
はい、
結構もしばしばで、風の機嫌が良くなるのを待つか来た道を引き返すこともあったそうです、
うん、
総長は歌を読んだ武士が塔に登る際、船がひっくり返るような危険な水路ではなく、距離は長くても安全な陸路を行った方が早く確実に着くと指摘したのです。この急がば回れの語源になって現在に生きているのです、
うん、
総長は室町時代後期のレンガ師で、東国と京都の往復でこの矢橋大津館をよく利用し、森山にも住んでいたと言われています。自身の体験から生まれた一種だったのです。
はい、随分と有名な、ね、句が、生まれたということですね、
はい、
そしてまだまだこの乳母鴨餅は変遷していったんですよね。
はい、そうです。浮世絵や名所図絵の乳母鴨餅はその賑わう店先の様子が描かれていますが、
はい、
多くの旅人はこの乳母鴨餅を食べ、旅の疲れをひとときであるが癒したのでしょう。この乳母は家康の遺構か、その後102歳まで生きたと伝えられています。その後の乳母鴨餅も江戸時代以来、草津の交通の移り変わりに伴い変遷を遂げてきました。明治になって琵琶湖の湖上交通が就航すると、東海道と港への新道の分岐点に移り、明治22年1899年鉄道開通で草津駅前に移り、そして国道1号ができると、国道沿いにその時代の旅人の動きを見守ってきました。永禄年間より数えて今年で450年、乳母が幼子に報じた乳房を餅の上に表した独特な、しかも風雅な姿と味は今も草津名物として息づいております。
はい、ありがとうございます。そして、乳母鴨餅の、まあ、乗っているお皿なんですが、このお皿が随分と、有名な方の手によって、ね、作られたということなんですよね。
はい、そうです。この乳母鴨餅の皿については、現在、全用された餅皿で、年号名のあるのは明和3年1766年2月8日のもので、草津乳母鴨餅吉花小皿と墨書された切り箱に収められた10枚の餅皿で、直径10センチの素焼きの円形、中央部に12弁の菊の花弁を陽刻し、傍らに乳母鴨餅の行書字を刻み、裏底にひょうたん人形の印を濃くしたもの、そして千代の春ちぎるるや糸乳母鴨餅、芭蕉の句は有名で、
はい、
陶器製の餅皿にも盛んに描かれるように なりました、
うん、
近江名勝杖の乳母持ち屋のところには広い庭園を伴った養老亭の景観が描かれ、その庭園を眺める旅人の様子が表されています。八代当主瀬川の代になると単に持ち皿だけではなく、
はい、
嫡に至るまで、
はあ、
乳母持ちの釜印を付して各地の、まあ、陶芸家に衝動を依頼しています。自宅近くに窯を築いたと言われ、初代地は馬池の上と考えられています。ラッケ九代の領乳の作と言われている芋頭の銘を持つ水差しもあり、この水差しには乳母持ちの二重丸の刻印があります。九代当主金沢義澄は乳母持ち中高の祖と称されています。文化の道に明るく店の近くに窯を作ったが、今残っている焼き物は京都瀬田信楽のものであります。
はい、ありがとうございます。随分と、お皿に加えていろんなものもね、作られていたということですけれども、あとその、はい、矢橋港と梅川についてのお話も聞かせていただけますか。
はい、乳母持ち屋の道標から右に曲がり脇道の矢橋道を3キロ進むと、
はい、
琵琶湖を渡る渡し船、矢橋の渡しの船乗り場へ着きます。
はい、
矢橋の港はかつて矢橋の規範として近江八景の一つに数えられるほどの名称を誇っていました。
はい、
この港の近くに近松門左衛門作メイドの飛脚のモデル遊女梅川が住んでいたのです。
はい、
梅川とは新町土屋の遊女梅川と大阪淡路町の三度飛脚亀屋の養子忠兵衛が恋仲になり通い詰めて金に困った忠兵衛は300両の封印切りの代々を犯し、生まれ在所の大和の二の口村に梅川と 手に手を取って駆け落ちするが、二人は捕らえられ、忠兵衛は大阪千日前で刑場の罪と消え、梅川は豪州矢橋の十王道で忠兵衛の菩提を弔いつつ54年の懺悔の日々を送り83歳で死んだと伝えられています。ここ浄土宗正常寺に祀られたと言われています。その正常寺を訪れると門をくぐってすぐ左手にひっそりと佇む墓があります。正常寺の住職田中さんは、梅川の墓は丸みを帯びている、それは彼女が寺で何らかの修行を積んだことを示していますと言われています。しかし梅川はどのような戦いきさつでこの矢橋に懺悔の地を求めたのでしょうか。それは未だに分かっていません。住んでいたという十王堂跡と梅川の墓が残るのみであります。
はい、そんな梅川がねいらっしゃったということは、私初めてこの依頼さんのお話で、知りましたけれども、はい、最後にボランティアガイドさんの皆さんと梅川の関わりがあるということなんですけども。
はい、それは平成12年、矢橋道のハイキングを企画した時に、
はい、
それまで資料でもあまり詳しく載っていなかった梅川の墓をくまなく探し回り見つけ出した観光ボランティア協会員の石田浜子さん、 証拠となる文献はないだけに、詳しい人を訪ね歩くなど足で稼いだと言います、
うん、
発見後も架空の人物ではないかという議論が起きましたが、
はい、
梅川の墓確認を伝える大正時代の朝日新聞記事発見が追い風となり、2001年に石田さんや今は個人ですが堀池さんと中心に案内板やパンフレットを作し、それ以後毎年梅川家の法要を正常寺の住職や草津ボランティア協会で実施して今に至っています。現在はかつての伊勢山宮名所図絵に描かれた石積突堤が弘化3年1846年に建てられ、常夜灯とともに矢橋公園として整備されています。しかしその湖岸には矢橋人工島が埋め立てによってでき、かつての矢橋の対岸を望むことができないのが残念であります。
はい、ありがとうございます。随分この梅川の、ね、墓で議論があって、そして、ね、歴史を紐解いていただいたということですね、はい、石田さんは以前にも、ね、この番組にもご登場いただいて本当に研究熱心な方でいらっしゃいますのでね、そういった歴史を今回教えていただきました、今回は乳母ヶ餅と梅川について、草津市観光ボランティアガイド協会平井秀夫さんにお話を伺いました。平井さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて次回ですが、笠寺の廃寺と古墳群について、草津市観光ボランティアガイド協会の会長森健三さんにお話しいただく予定です。放送は10月8日です。どうぞお楽しみに。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第2、第4火曜日午後7時半を初回として、再放送はその他2回放送しております。なお過去の番組はオンデマンド配信を行っております。 FM 草津のホームページからいつでもお聞きいただけます。どうぞお聞きください。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りしました。